宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第82回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？またもや大雪が降りましたね。かなりシャレにならない事態になってますよね。関東、そして関東の近辺、それ以外の地域でも本当に雪の被害が大変なようで、そして特に内陸部のお山のあたりは本当に大変なことになって、まだ孤立されている地域もあるみたいで、お見舞いを申し上げます。さすがに2週続けて降ると溶ける暇がないよね。先週の大雪の時にね、思ったのは、あれ、今の子って雪で遊ばないのかなって思ったんですよ。校庭がね、宮永のお家の近くには小学校があるんですけれども、小学校の校庭が本当に綺麗に雪が積もっていて、全く荒らされてなくて、なんでなんだろう、学校休みなのかなとか思うんだけど、でも休みなわけじゃなさそうだったんだよね。で、なんだろうなーって思ってたら、後日判明しました。学校の先生がね、校庭にいる子、こっち入りなさい、雪の上ダメだろうって怒ってましたよ。つまり子供は校庭の雪で遊ばないのではなく、校庭の雪で遊ぶことを禁じられていたわけですね。そっか、そうなんだ。危ないからかな、風邪ひくからかな、濡れちゃうからかな。なんか宮永は逆に九州って暖かいと思われてるかもしれないですけど、福岡結構雪降ったりするんですけれども、雪降るとさ、なんか小学校とかだけどね、1時間こう授業がなくなって、みんなで外に遊びに行って雪合戦したりしたよ。今はしないんだね。大人にとってはというか、社会的には本当に今回の大雪は大変なことになっているので、遊べようっていうのもいかがなものかなって思うんですけれども、でもやっぱり雪に触ってみておくとかさ、子供なんだから自然現象を楽しむっていうのはあってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。というわけで、今週も宮永の行き当たりばったりなまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田爺さんから、マイマイライブお疲れ様でした。雪の影響で延期になったりといろいろあったと思いますが、1年ぶりのライブはどうでしたか？様子を教えてください。そして次は行けたらいいなと思うので、今年はライブをもっとやってほしいです、とのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、週末の雪で本当は土曜日に予定していたんですけれども、出演者の移動も危うい、お客様はもっと大変だろうということで、急遽日曜日に延期をさせていただいて開かれました。ポピュラムインマイライフ、無事に終了いたしました。 あのですね、今回のライブは、なんて言ったらいいんだろう。音楽のブッキングライブとはまたちょっと違いまして、In My Life というお店が閉店するっていうことでね、うん、今までお店を使ってライブを開かせてもらったお礼の気持ちを込めてっていうことでイベントとして開催されたようなライブだったんですよ。なので本当にね、長い時間、2時から8時までやってたしね、歌だけじゃなくていろんなことをやりました。内容としては、まあ、リカちゃんとサラちゃんの2人のユニットであるペプラムの歌のライブ、リカちゃんのソロのライブ、サラちゃんのソロのライブで、あとは宮永も歌わせてもらいましたし、ミーナさんという謎の出演者さんも素敵なライブを披露してくださいました。でですね、あとは前乗りさんとリカちゃんのコント、いやー、あのね、宮永ですね、昔お芝居でケーキに顔から突っ込んで顔がクリームだらけになるっていうシーンを舞台上で演じたことあるんですけれども、まさか本物のケーキでやると思わなかったよ。美味しそうに食べてましたよ、前乗りさん。あとはね、ペプラムのコントもあったし、ゲームコーナーもあった。あのね、ジェスチャーゲームとかして、書いてある内容を、まず紙を引くんですよ。まあ、宮永が引いたのは、シュノーケリングと花粉症だったんだけど、それを宮永が、ジェスチャーして、さあこれなんでしょうみたいなのをお客様に当てていただくっていうゲームで、最終的にはね、お客様にも引いていただいてジェスチャーしてもらって、でさあこれなんでしょうみたいな、でそれでたくさん答えられた方が勝ちみたいな、そういうゲームもしておりました。あとはお店へのサプライズでお礼の今までのライブの模様をつないだり、写真をつないだり、メッセージをつないだりした DVD を上映したりとか、お客さんも含めてのダンスパーティー、しかもね、このダンスがね、なぜかね、志村けんさんのコントで使われていたダンスをみんなでやるという、うん、なかなかシュールですよ。うん、でも楽しかったな。なんかそういう感じでお店への愛に溢れた、そしてお客様方はお店とリカちゃんとか、あとは今回来れてないんだけれども、リカちゃんの前からリカちゃんの相方としてやっていたかなちゃんっていう出演者さんがいたんですけれども、来られなかったんだけどね、ちょっと事情があっての、そういう今まで In My Life で積み重ねてきた思いみたいな、愛みたいなものがすっごい溢れた素敵なあったかいライブになりました。でもね、これはリカちゃんが言ってたんだけど、なんか結婚式みたいな流れになってるよねって。うん、結婚式みたいだったよ。なんかだって新婦のお父さんへの手紙みたいな感じで、なんかかなちゃんからの手紙をリカちゃんが代読したりとか、うん、完全に結婚式、うん、言われてそうだと思った、結婚式だこれみたいな。でもなんかすごく楽しい時間になりました。で、宮永はですね、歌わせていただいたのはオリジナルの曲も歌わせていただいたんですけれども、あとは80年代90年代のアニメソング、アイドルソングを歌わせていただきました。そしてわかる方にはわかる、実はボラーレボックスの羽ばたく声も歌わせていただきました。ボラーレボックスのライブの時は羽ばたく声、ほとんど宮永コーラスパートを歌っているので、メロディーラインを歌うのは珍しいという。いや、もちろんね、レコーディングはしてるし、ちゃんと歌えるんですけれども、ライブでは歌ったことがないパートだったので、一人で歌って、懐かしいなぁと思いつつ、うん、やっぱりでも思いのこもったいい曲になってたよなって、なんか今回のイベントにぴったりなんじゃないかなと思って、ちょっとお蔵出しみたいな感じで歌わせていただいたんですけれども、なかなか好評で嬉しかったです。でですね、今後のライブ活動に関してということなんですけれども、まあ、とりあえずは3月は、丸々1週間実はあるのがですね、フェドー劇場のアトリエ公演なんですね。本当に丸々1週間、7日間8公演やります。なので、まずそれが終わって、 あ、それ3月17日から1週間です。後日、改めて告知はさせていただきますけれども、それが控えているので、とりあえず4月以降かな。また、お声掛けもね、いただいたりしたので、ライブ活動を再開して、歌ったりとか、あとは、やっぱり、役者なので、朗読会に参加したりとか、いろいろ、出演の場を広げていきたいな、と思っております。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、宮永舞、華道家への道。というわけで、先週からお伝えしている古流協会展なんですけれども、見事に大雪の煽りを食いまして、まあ、結果から申し上げれば、入場者数が随分少なかったようでございます。仕方ないよね。大雪だったんだもん。ちょうど、金曜日が宮永の先生の池込みの日だったんですね。土日月と後半の3日間でお花を展示する会議に参加されていたので、金曜日に池込みのお手伝いに行ったんですけれども、まあその時点で先生に言われましたもん。ご無理のないようにいらしてください。でも宮永はですね、お芝居を見にお昼間から築地の方に出かけておりましたので、そのままテクテク歩いて銀座へ行って問題なくお手伝いをすることができました。で、ちょっと早めに行ってね、第2期真ん中の2日間のお花を見せていただこうと思って見ていたんですけれども、見やすかったな。いやー、イベントとしてはね、やっぱり人が少ない、入場者が少ないっていうのは、あんまりいい状態ではないんだと思うんですけれども、見る側からすれば、自分が見たいお花を、他の方を気にせずにゆっくり見ることができるっていうのは、素敵な環境にはなると思うんですよ。やっぱりさ、お写真撮りたいなーって思っても他の方が通られるから早くしなきゃとか、逆に他の方がお写真撮ってるから、あ、ちょっと今通れないわとかそういう状況になるわけじゃないですか。それはそれでね、楽しいところもあるんだけども、やっぱりゆっくり見られるっていいなと思いました。で、今回の先生の作品はですね、お聖火で、なでしこと金魚草だったんですけれども、なでしこはまあいいとして、金魚草が、生ける牡蠣に対して随分お花の付きがいいというか大きなお花が来たので、先生もなかなか苦労をされていたんですけれども、しょうがないよね、落とすしかっておっしゃいながら、どんどこお花が積まれていくので、なんというか、ああ、もったいないっていう状況で見ていたんですけれどもね。ちなみに課題に使っているカラフルな布はですね。あ、写真見てくださいね。ブログで写真見てくださいね。課題に使っているカラフルな布は、ガテマラの頭に巻く布らしいです。そちらの国のそういう民族衣装的な何からしいです。それをね、先生がちょっと編むじゃないけれども、折りたたんで、コースターのようにして使っていらっしゃいます。ちなみに宮永の任務はですね、この布の先端についているポンポン状態のところの毛をきれいに溶かして美しくする。うん。その任務に当たりました。布を渡されて、櫛を渡されて、はい、これ溶かしといてね。はい。結構ね、丁寧に溶かしたよ。あまりね、こうガシガシ溶かすとね、糸が抜けてっちゃうから、丁寧に溶かしたのでございます。それからですね、家元の作品は、後半は実は一部花材が変わっておりました。遠目に見るとわからないかもしれないですけれども、違うお花になっております。花材が傷んできたり、ちょっとしおれてきたりしてしまうこともあるので、そしたらそこを入れ替えてですね、お花をフレッシュに保つと。作ったら作りっぱなし。というわけにはいかないのが生け花なんですね。生き物なので。なので、朝手入れって言うんですけれども、だいたい会期の間は、まず朝、会場を開く前に、もちろんお水をあげるっていうこともあるんですけれども、お花の状態を確認して、 作品として乱れが出ていたらそれを新しいものに入れ替えたりとか手入れをして、で見ていただいて、で帰る前にね、まあまたお花にお水をあげてっていう風にやっているので、実は生け花の展覧会ってこうお花を飾ってるだけに見えても、作者は常にいなきゃいけないみたいなものです。で最後にね、あげ花って言って片付けるんですけれども、これがもうね、いつも思うんですけど、作るときはさ、すごい時間かかるのに、あげ花ってほんと早くて、まあ20分もすれば人がいなくなります。ガラーンと雲の子を散らすってこういうことよねって思います。舞台もそうだけどね、まあでも20分ではもちろん舞台は片付きませんが、やっぱり作るのは大変で壊すのは簡単だよね。ちなみに今回のあげ花の後のお疲れ様会ではですね、先生とのお話の流れからお箸を使ってお聖火の姿について教えていただくという弟子たちが居酒屋の中に生まれたのでございました。先生ありがとうございました。いつか宮永もお聖火を生けられるように、今度は古流小宇会の勉強を重ねていきたいなと思います。というわけで、今回の華道家への道は、宮永伝承家に思いを寄せるでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2月24日月曜日にFM 相模で放送されていますテイクハートタイムという番組に出演させていただきます。テイクハートタイム自体は午後9時から2時間の番組のようなのですが、おそらく宮永が出演させていただくのは9時半から10時ぐらいになるのではないかという感じでございます。まだちょっと詳細が宮永も分かっていないんですけれども、こちらの FM 相模さんの放送は相模地区の方はもちろん、スマホアプリやサイマルラジオでも聞けるみたいですので、チェックしてみてください。以前オフィスピースメーカーのお芝居でご一緒させていただいた山城秀幸さんがパーソナリティを務めていらっしゃる番組です。おそらく役者モードの宮永になるのではないかと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぎ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。